1月22日金曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。あの番組が始まる直前にですね、ディレクターさんが行きますよっていうふうに声をかけてくれるんですが、はい、その時にですね、今日は、ディレクターさんが新業さんに対してお天気とかよろしくお願いしますねっていうふうに一言言っていて、あのこのタイトルコールのところで晴れのち曇りって今日も言いましたけれども、はい、これ一言天気をね必ず添えるんですが、うん、だいたい僕調べ忘れてるんですよ。
そうですね。
でいつも新業さんが、はい、あの打ち出してきたね、予報のところのこの一言天気にぐるぐるぐるって丸をつけてこれですよって、
そう、もうカンペみたいにバーって出してこう焦燥みたいな感じに出して、いつもも
うもう俺が調べないことが前提になってきてるなっていうですね。
いやもうね、そういうところもねちゃんと私たち心得てますから、も
すいません本当皆さんに支えられて支えられてもう半ば介護されてるような感じでやっておりますが、今日も8時までお付き合いいただければと思います。あのスタジオに朝刊各紙が入ってまいりましたが、やっぱこれはあの新聞の締め切りのね関係で、あのバイデンさん昨日の演説が午前2時からだったということ で、そうするとですね、どう頑張っても東京の朝刊の最終版の締め切りには間に合わないと、まあ、大体諸説ありますけれども、1時頃がもうギリギリのギリギリだよねっていう、まあ、なんつったってですね、4時頃からもう新聞配り始めるから、そう考えるとその辺締め切りですり始めないともう間に合わないということになるんで、今日はですね、新聞各紙、一面トップからこのバイデン政権始動というのを大展開していると、いうことになっております。まあこれについてね、まあいろんな論点があると思いますんで、今日も、コメンテーター佐々木俊直さん、7時台にも掘り下げていただこうと、まあ特にあのテック会社各社、ガーファーなんて言われるね、グーグルとかアマゾンとかアップルとかフェイスブックとか、その辺とこの政権の間合いとかね、その辺については、佐々木さんに詳しく、掘り下げてもらおうと思っております。で、まあ、こう朝刊パラパラっとこうめくっていくとですね、おっと思ったのが経済面に各紙載ってますが、 ANA 全日空です、
ね、はい、
仮想旅行展開へという、これスマホを使って 3D で絶景体験ができるそうなんですが、グラフィックが綺麗なので有名なゲームファイナルファンタジーのシリーズを作った、方がですね、プロデューサーについて、すごいんだよ、映像の美しさに定評がある同ゲームの知見を生かした演出を行うと、実在する、まあ、絶景が 3D で再現されるだとか、買い物イベント体験、それから飛行機に乗って目的地に向かう機内の雰囲気が味わえる航空会社ならではの演出も用意すると。いいね、
いいですね、こういうの。
あの私前にですね、この OK コージアップのポッドキャストの増刊号の方を新業さんがちょうど休みの時に1週間だけた、はい、あの担当した時にちょこっとだけ話したんですが、あの休日はですね、何より旅行系の YouTuber の人たちの映像を見ながらですね、お酒を飲むというのを至上の楽しみとしてました、ね、はい、いやこれがさ、まあ、中にはイエーイここ来ましたみたいなことをね、やっているこう人たちもいるんですけど、
はい、
中にはですね、一切自分の顔は出さず、自分の声も出さず、BGM もほとんど弾かず、で、字幕だけをつけてですね、楽しませるみたいな、これそれでこう自分が旅行してるように追体験をするというのが非常に楽しくてですね、
はい、
そういうこう稀有な YouTuber の人を探しながらこうずっとお酒を飲むんですけども、まさにそれをやってくれるというのはこの ANA。
そうですね、今なかなかその旅行行きたいっていうこう気持ちをどこに持ってったらいいやらっていう部分で、こういうものがあるとちょっとね嬉しいですよね。
ね、もちろんね、旅行そのものも感染に気をつけていればこう感染の原因にはならないということも、うん、お医者さんたちは言ってるんですが、まあ、そうは言ってもなかなかね、こう移動が難しくなってる昨今、いやーこれ飛行機の中でさ、はい、ね、ビジネスクラスになんてなかなか俺ら乗れないからさ
はい、はい、
フルフラットにしてみる体験とかさ、きっと見ながらソファーでウィーとかやるんだぜ寝ながらゴロゴロしながら俺もフルフラットだとか思いながらやるんだよ、きっと。
うわーいいな
ー。ねー、 お取り寄せで機内食を模したお弁当みたいのもあったりなんかするらしいの で、こちら ANA とは関係ないけどね、いろいろ工夫してるのもあるらしいので、
い、
まあ、そういうのもやりながらね、いろんな楽しみを見出していこうかと、ね、今週末もそんな楽しみを ね、
そうですね、
今週末特に雨が降る、あるいは雪になるっていう可能性もあるの で、
ね、はい、
お家巣ごもりいろいろ考えていきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。取り上げるニュース、まずは、コロナ特措法について今日にも閣議決定というところであります。それから新型コロナウイルスのワクチンについて第1弾来月の中旬にも到着というニュース、それから河井案里参院議員に有罪判決が出ました。そして国会同意人事案昨日提示されました。その中には日銀の審議員の人事というのも含まれておりました。そしてバイデン政権の誕生で巨大 IT 企業ガーファはどうなると、なんかツイッター見てるとアメリカじゃガーファとは言わずにビッグテックって言ったりとか、ファングと FAANG というような言い方をするらしいということも出ているようです。ご意見お待ちしております。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242、ファックスは 0570-021242 です。日本放送オリジナルあらゆるリバーシブルマスク3、お、ごめんなさい、日本放送オリジナルあらゆるリバーシブルマスクを3人の方にプレゼントします。
ファングはガーファにネットフリックスをプラスしたものだそうです。
N
はネットフリックスなんだ。僕らさ、やっぱ世代だなと思うのはネットスケープかなとか思っちゃって。
ネットスケープってごめんなさい。
わかんないか。
何ですか。
あのね、インターネット黎明期のブラウザーの一つだったんだよ。ネットスケープがインターネットエクスプローラーかっていう時代があったんですが、今その両方ともなくなっちゃって、
そうですね、
クロームだサファリだっていう話になってますけれども、いやー、本当覚醒の感ですね。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙入ってきまして、もう今日はね、バイデンバイデンバイデンという、まあ、バイデン政権始動について昨日ね、日本時間は昨日の、早朝というか未明に行われた大統領の就任式、まあ、そこから先の行事であったりとか、閣僚の顔ぶれであったりとか、この先の見通しであったりとか、さまざまに、報じられておりますが、その裏でですね、昨日そして、おとといもですが、衆参両院で、政府4演説に対する代表質問が行われておりました。で、まあ、これの、ね、中身についてっていうのも政治欄などでは報じられておりますが、まあ、私がっかりしたのはですね、昨日かな、玉木雄一郎議員の質問に答えて、再度の国民への給付金、これどうなんですかって聞かれた時に、考えていないというふうに言語に否定した話、それから共産党の志位委員長はですね、消費税を 5% に下げたらどうだと、まあ、これだけ景気も冷え込んでるしというところに関しても、消費税は社会保障の財源であるんで、引き下げることは考えていないということで、まあ、これ2つ組み合わせると減税もしなければ給付金も出さないっていうですね、まあ、これで本当にいいのかなっていうところをすごく思うところです。まあ、確かに真水30兆円の経済パッケージというのはすでに出してますけれども、あれ12月の半ばぐらいに閣議決定されているもので、実際にこれの予算を策定していた時期っていうのは、まあ11月から12月の頭にかけて、こんなに1月に緊急事態宣言が出てですね、経済が冷え込んでるということを、まああまり想定していなかったんじゃないかという予算なので、これだから追加で予算を組み替えるなり、あるいは第4次補正を出すなりということも、まあそろそろメッセージとして出してくんないと、なんか我慢我慢で暗い話ばっかりになっちゃうような気がものすごくするところですね。で、それから国会の運営に関して、興味深い記事がありまして、これは日本経済新聞が4面の政治面のところで、特集記事のように形で書いております。官僚質問取り対面自粛、与野党合意、国会改革に一歩と、 まあ、これ前々から指摘されていたんですけれども、緊急事態宣言下であっても、それこそ去年の4月5月であってもですね、国会は動いておりました。でそこで国会議員が質問に立つということになると、どんな質問をするのかっていうのをまず、2日前までに、一応通告するというのがルールにはなってるんですけれども、これほとんど形骸化されてしまって、守る議員が少ないというのが現状です。で、質問がまあそれでも前日だとかにですね、まあ、で前日もそれ夕方ぐらいに出てきたりなんかすることが多いんですが、前日の夕方ぐらいに出てきても、それから例えば1行でですね、コロナウイルス対策についての質問とか、ワクチンについての質問みたいなことが来ると、いやこれ一体何聞こうとしてんだろうということで、質問取りといってですね、これ官僚の方々が、実際に質問する国会議員のところに行って、先生これどういう質問されるんですかと、それによっていろいろ答え用意しておきますんで、まあなんとなく概要でもいいので聞かせてくださいということをまあやると。で、でどうやらこういう質問するらしいぞっていうのを持ち帰ってきて、そっからですね、霞が関のその省庁の中で、じゃあワクチンのこの関係はここの部署だから、ちょっと質問答え書いといてくれとか、そういうこう指令が出て、でそれをまた再度吸い上げて、で、形にして、大臣にレクチャーをする段取りをつけてみたいなことをこう夜通しやると。だからこれがあるから、もう残業時間は100時間を超えてくるなんて人がザラで、もう200時間ぐらいになっちゃう人もいると。200時間を超えて300時間まで、300時間以上残業してるという人も中にはいるというような、まあ働き方改革としてもまずいし、そもそも対面でいろんな人に会うっていうのは感染防止だってできてないし、これが許されている霞が関、あるいは永田町って一体何なんだというのは、もう去年あたりからずっと指摘されてきたところが、ようやっと昨日ですね、衆議院の議員運営委員会理事会で、質問取りの対面形式をできる限り自粛すると合意したと。今更こんなことやってるっていうのが国会なんだなっていうのはまずあるんですけれども、まあそれであってもやらないよりはやった方がいいと。で、質問取りのレベルをしてるんですよ。これ本当だったらその前段階として2日前に通告をするってことがあれば、2日前に通告をしてくれればですね、じゃあその2日間の間で、ここのタイミングでじゃあお互いに時間も合うのでオンラインでやりましょうかとかっていうことが段取りが組めるんですが、前日夜に言われてですね、でそっからじゃあリモートでって言ってもいつ捕まるか分かんないと、だったら行った方が早いみたいなことになってしまうので、これ全体を変えなきゃ全く、改革にならないというのは、いろんなところでも指摘されてますけれども、これ、そこのところをまず守るのが先でしょっていうね、みんなで決めたルールぐらい守れよって話なんですが、結局これも罰則規定とか何もない、ただの申し入れなだけなので、バリバリ破る議員がいっぱい出てくると、むしろそうやってギリギリの質問通告でもってですね、あやふやな質問を投げといて、で、大臣にいろんなことを想定してレクチャーをしなきゃなんない状態にしとく。そうすると一個一個の答えがあやふやになってくるので、国会で立ち往生したりだとか、あるいは後ろからこうね、秘書官からのメモを読みながらっていうことになって、で、秘書官に任せの答弁になってるじゃないかっていう、その絵だけを切り取らせるというですね。まあ、それもこう戦略としてあるのかもしれませんけれども、このコロナ禍でですね、じゃあ試験をどう制限するかとか、有事と平時の切り分けをどうするかっていうのは本当は議論しなきゃいけないのに、そこまでもいかないと。これ政府の怠慢だとか大臣の資質があって批判するのは簡単なんですが、マッチポンプのようにそれを作り出している構造もあるという話でもあるし、それ全体としてですね、変えていかないと。これ一番得するの何かって言ったら、まあその構造の中で、じゃあもうこっちで全部答弁書いときますんで、でそれ通りにやってくださいって言って、そうやって国会が全体の議論が形骸化して、法律がどんどん通っていくと、責任は逃れながらでも国民を縛るような法律がスルスルスルスルっと通っていくというのが、もっととも、これは民主主義の危機なんではないかというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。あ、さっきね、オープニングで ANA のお話をしましたけれども、 ANA 機内食も売ってるみたいですね。
そうなんですね。
何でもびっくりさん、大和市74歳の方から、機内食も自宅で買えるって、昨日の読売でしたかね、載ってましたよといただきました。ありがとうございます。
あ、
19日付で配信をされてますね。それから、沢徹さんという方からですね、アメリカからメールをいただきました。ありがとうございます。その上、この方アメリカで医療に従事してらっしゃるという方です。ロサンゼルスからいつもポッドキャストで聞いてます。医療従事者なので一般の方より少し早くモデルナのワクチン打ってきました。おお、そうですか。まあ、本当に一握り数少ない日本人でワクチンを打ったという事例ですね。海外在住なんで、万一夫婦で重篤化してしまった時に子供を誰が面倒を見るのかと考えてすぐ接種してきました。私は近所のドラッグストアで受けてきまして、特に混雑もありませんでした。針が細いんで注射ほとんど痛みありません。初期症状が出ないことを確認するため15分間椅子に座ってるようにと指示されました。何も出なかったんで、私は車で職場に戻って通常通りの仕事もしました。インフルエンザのワクチン接種でも注射した腕が鈍く痛むことありますよね。その痛みが少し強く続きました。2日目ですが、今2日目、痛みは続いてます。でも取り立てて大騒ぎするような痛みじゃないです。副反応を心配されている方もいらっしゃいますが、良くも悪くも海外で一通り打ち終わってから日本に入っていくので、日本の方は安心して打てるんじゃないかと思います。参考になればと思い投稿いたしました、と。
ありがとうございます。
なんといってもですね、ワクチン怖いみたいなアンケート調査とかそういうのが一人歩き今してるような状況で、でその上日本国内には打った人がいないっていう状況ですんで、こういうですね経験談というのは非常にありがたいね。沢さん、どうもありがとうございます。周りで何が起こってるかとかね、医療従事者ですといろんな感染予防とかっていうのも具体的にご存知だと思います。ぜひまたお寄せいただければと思います。ここが気になるプラスです。メールをいただいておりました。ひろきさん、20代のつくば市の方ですが、バイデン政権いよいよ始まりますね。これによってアジアの情勢大きくあるかと思います。動向を伝えていただければと思います、といただきました。安全保障とかいろんな観点からね、バイデン政権どう変わるというのがありますが、私ちょっと別の観点から気をつけなきゃいけないなと思うのはですね、これバイデンさんが就任したということで各国から祝意だとかが出ております。でその中で、韓国は昨日ですね、国家安全保障会議というものの中でムンジェイン大統領が韓米同盟をより包括的かつ互恵的な責任同盟に発展させていくと、同盟重視の考えを、バイデンさんと歩調合わせるぞということを出してきたということなんですが、他方ですね、日本と韓国の間というのは、客観的に見ても冷え込んでいるということが言えると思います。でその、原因というのが、日本と韓国の間の基本条約だったりとか請求権協定だったりとか、そういう基本的な土台となるような国際的な約束っていうものをほとんど無視するような形で、徴用工、募集工当時のね、の賠償の話であったりとか、あるいはこの間も、いわゆる慰安婦の方々の訴訟に関して、日本政府に賠償責任を認める判決が出たりとかですね、していると。こういうこう一つ一つがあるので、なかなかそこで胸襟開いて対話っていうのができづらい環境を むしろ韓国側が作ってるだろうということが、我々日本人からすればですね、そうだと思うんですが、これバイデンさんそのもので、そのバイデンさんがかつて副大統領をやっていたあの時期っていうのは、同盟を確かに重視っていうのは言ってたんですが、同盟を重視するんだから同盟国同士いがみ合うなよっていうことで、日本と韓国の間の、関係を改善しろとかなり圧力をかけて、で例の2015年の日韓合意というやつをですね、あれ結構アメリカが圧力かけて主導で作った、でそこにバイデンさんもいたっていうことを考えると、韓国側がですね、ルールその真ん中の事情っていうのを全部すっ飛ばして同盟重視でしょ、同盟重視って言ってるのに日本は僕らと仲良くしてくれないんですよ、日本ひどいでしょっていうことを言われかねないということを頭の隅に入れながら、そしてそれを言われた時にバイデンさん、おそうだよなって言いがちだなっていうところまでを先回りして、いや実はうちと韓国の間には別の事情があってですね、これこれこういう事情があるんで、なかなか仲良くできないんですけど、それうち悪いんですかねっていうのはちゃんと釘刺しとかないといけないと、いやー難儀な世の中だと思います。 今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。いやー、今週末東京も雪かもなんていうことが言われてましたけれどもね、一応は雨予報にはなりましたけれども、寒いですね。
寒いですよね。もう早く終わってほしい。2月いらない。
2月いらない。あの3拠点生活されてますけど、東京以外の2拠点はいずれも雪が結構降るところですか？
軽井沢はね、そうでもないですね。寒いだけで、
あ、まあ、
積もっても5センチ10センチぐらい
の感じ。あ、そんなもんですか。むしろ今日本海側が心配ですもんね。
すごいですよね。
福井の大場でしたっけ、うん、
いや、美浜です。
美浜だ、
うん、でもね、あの辺はなぜかね、そんなに積もんないんですよね、
あ、そうなんですか。です
福井でもね、
福井市とかね、
北と南でだいぶ気候が違うので、北の方は雪多いんですけど、
は、
京都に近い方はね、さほどではないんですよ、
ね、あ、そうなんですね。ですよ。じゃあそんなに心配もいらない。
そうですね、寒いだけで。ただまあ行くとね、冬はね、結構ね、波がすんごい荒くて、日本海の、
あ、
なんかなかなかね、日本海は冬は、辛いな。でもこの辛い暗い海の下に美味しいブリとかいっぱい育ってるっていう、ね、
確かにね。そうですよね。 そうなんですよ。その恵みもあったわけですもんね。あ、お腹空いてくるな、本当に、ね。今日も一つよろしくお願いします。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。緊急事態宣言への意見、あなたの過ごし方、今の政治について思うこと、番組へのご意見、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
では最初のニュース、こちらです。コロナ特措法案、今日にも閣議決定へ。政府は今日の閣議で新型インフルエンザ等特別措置法と感染症法の改正案を閣議決定するとみられております。営業時間短縮の命令を拒んだ事業者や入院拒否者への罰則を新たに加え、与野党は週明けにも修正協議に入る見通しです。ということで、まあ、罰則、病院から逃げ出した人であるとか、あるいは、時間短縮に拒んだ人など。
うん、政府の側もね、はい、なかなか感染収束しないんで、イライラして、なんとか措置をっていうんで、こういう法案出してきたのよくわかるんだけど、はい、ただね、本当にこれ効果あるのかってのはね、かなり疑問の声が出てるんですね。公衆衛生学会とか、
はい、
疫学会とかね、反対声明出してて、それ、そうですね、話聞いてると結局罰則ね、だから入院拒否に対して罰則を求めると隠れるだけなんじゃないか。
あ、そもそもそっか。
そうなんですよ。で、例えば戦前ね、ほらハンセン病で、
はい、
あれはほら強制隔離っていう、ね、法律があったじゃないですか。で、どうなったかって言って、みんなそれを恐れて家族が山の中にこうね、患者の家族をね、隠して、
はい、
こっそりこう食事運んだりしてたみたいな話があったりとか、あとこれ先日バズフィードでですね、東大の先生が紹介したんだけど、キューバで、かつてその HIV でね、強制隔離みたいな法律があったんだけど、
はい、
でその頃はまだそのエイズ その適切な治療法があまり見つかってなかったから、どうしたかってみんなこう隠れまくってですね、
は
い、で結局ね、逆に感染が蔓延してしまったっていう、
ね、あ、はい、
だからちゃんとみんなその従ってね、隔離してくれればいいんだけど、それが嫌で逃げる人がいると、ますます街の中に隠れ感染者が増えるだけだよねっていう話になっちゃうんですね。あともう一個の問題はね、結局だからこれ罰則規定ができるってことは、
はい、
逮捕したりしちゃできるわけですよ。
まあ、そういうことになります
よね。そういうことになっちゃう。要するに警察権力を入れてしまうっていう可能性があって、はい、そうすると例えば保健所が、感染者、ね、PCR 検査陽性になりましたと、でこの人病院行ってくださいって言ってるのに逃げちゃったりすると、その人を警察に通報しなきゃいけなくなる、保健所がね。 でそうするとね、これだ保健所、日本の誇る保健所っていうのはね、これすごいやっぱ公衆衛生のシステムなわけですよ、はい、でそれは保健所とその一般の市民との間の割に信頼関係に基づいて成立しているシステムなんだけど、そこに警察通報ってことを入れてしまうと、そもそもその保健所のシステムが根底から揺れるんじゃないかって危惧も言われてるんですよね。
ああ市民が保健所拒否するようになっちゃうと。
そう、だから保健所に連絡した瞬間に警察がやってくるみたいな不安感を人々が感じるようになるのはこれはすごく良くないと、まあ、実際そうなるかどうか分かりませんけど、まあ、そういう危機感が出てるってことはね、はい、ちゃんとやっぱ政府は認識すべきことなんじゃないかなっていう。だからね、やるべきはね、罰則規定なんかよりもまず第一に保健所をね、まあこう長年の地方自治体の財政なんでかなり人員減らされたりとかしてるから、そこをもう一回ちゃんとね、
はい、
交付金とか増やして拡充するっていうのがまず第一だし、あともう一個はね、これね、あの罰則来ているんならちゃんと保証しなきゃダメだよねっていう話がもう一つと、
はい、
あともう一個あれですね、一番大事なのはこれ今はねコロナ特措法がないので、新型インフル特措法でやってるじゃないですか。
そうですね、はい、
でこれのね問題ってずっとしばらく前から指摘されていて、主体は地方、あの知事なんですよね、はい、知事があの自粛要請できたりすると、ところが政府は何をやるかって、その知事に対して、調整できる、
はい、総合調整っていう
総合調整って謎の言葉が書いてあるだけで、そうすると、はい、知事の側は自分たちの主体でやってるはずなのに、いざやろうとすると政府がなんかいろいろ言ってくるみたいなね。だから去年の3月4月ぐらいのほら小池都知事が、
はい
ね、その今回のコロナに関して自分が社長だと思っていろいろやろうとしたら実は中間管理職だったっていう名言をね、こう吐かれてるわけですよ、
はい、
それと同じね、結局誰が主体となってるのかっていうのは相変わらず明確になってない問題っていうのがあると。で責任の所在は、ね、やっぱりちゃんときちんと誰がリーダーシップを取って誰がやるのか、国なのかそれとも自治体なのかってことは明確にしなきゃいけないよねっていうね。
でしかもね、今回緊急事態宣言とその前段階としてまん延防止等重点措置っていう、まあ、グレーゾーン的なものができて、ここも命令違反の罰則がついてるっていう。
そうなんですよね。だから国民民主党玉木さんなんかは緊急事態宣言だけにしろと、いくらなんでもね、はい、
有事か平時かをきれいに分けろと。
だそこが、ね、相変わらず曖昧なんですよ。だからこれ日本の法律のよくあるパターンで、なんだか全て曖昧なんだけど、あとは運用でなんとかしようっていう、はい、でそれやるとね、結局クリアじゃないがゆえに、
はい、
何かといろんなものが暴走し始めてしまったりとか、無責任体制のままね戦争に突っ込んでったりとかね、はい、まあ、戦前でやったことと同じことが起きてしまう。だからきちんとそこはね、やっぱ明文化するものはしていかないとダメですよってことを思うんだけど、やっぱり日本なんかそういうの DNA に染み付いてるんですか ね
相変わらず空気で縛ろうとするようなところ
が。そうなんです
よ、うん、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。まず株と為替の値動きです。21日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ12ドル37セント安い31,176ドル1セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 73.67 ポイント上がって 13,530.92 でした。一方円相場は1ドル103円50銭付近で取引されております。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルスのワクチン第1弾は来月中旬に到着。政府関係者は昨日、確保を進める新型コロナウイルス感染症ワクチンの第1弾としてファイザー製1万回分超が2月中旬に日本に届く見通しであることを明らかにしました。また菅総理大臣はこれに先立つ参院本会議の代表質問で全体として3億1000万回分を確保できる見込みだと述べております。この量は今月20日に正式契約を発表したアメリカのファイザー製を含め政府が契約した欧米3社の合計の供給量を意味するとのことであります。ファイザー1億4400万回、アストラゼネカ1億2000万回分、モデルナ5000万回分ということだそうです。
1人2回 打たなきゃいけないので、はい、まあ、2億4000万回分ぐらい必要って考えると、まあ、一応それは上回ってるからいいのかな。ただ若干遅れ気味なのは心配ですけどね、
はい。
イギリスはもうアメリカは12月から打ち始めて、
あ、そうですね、
そうです、うん、もうイギリスはね2月までに1500万人とか言ってる。あと、でもまだねアメリカイギリスは人口の 2% ぐらい、イスラエルが 20% 達してるって、でもしかもすでに、ね、効果が出てきてて感染者が減ってるっていうね、
うん、
で、まあ、全世界で4000万か5000万人ぐらいもすでに売ってるんですね。
あ、
でバイデン大統領も売ってるし、うん、ローマ法も売ってるし、
はい、
それで今のところ報告されてる副反応ってのは、まあ、いわゆるワクチン一般にあるような、はい、アナフィラキーショックとか、ね、あと発熱、悪寒、筋肉、痛みですね、患部のそのぐらいで、まあ、深刻な副反応ってのは今のところ報告されてないので、こんだけのね日本人口の半分ぐらいの数の人が打ってて、
はい、
その程度済んでる、しかもこのスピードで開発ってのは驚異的な話なんですよね。だから非常に素晴らしいんだけれど、
はい、
なぜか日本国内では異常な方向に今進みつつあるという、これね、
はい、
メディアのすごいですよ今。アエラが、
はい、
医師1726人の本音、ワクチンすぐ接種3割わずか3割しか打つ人はいない、うん、お医者さんなのにって言って報道をして、
はい、
で新潮がですね、デイリー新潮、週刊新潮ですね、コロナワクチンを絶対に打ちたくない医師が言うわけっていう記事を出し、でさらに毎日新聞がですね、
はい、
これ元の原稿記事はあのオリコンニュース、
はい、
音楽系のね、あそこなんですけども、女子高生100人に聞いたコロナワクチン6割が受けたくない、
はいはい、
女子高生に聞いてどうするんだって思うんだけど、
サンプルも100人じゃね、まあ、全体を表さないし、
でさらに TBS、
はい、
自分たちは実験台、ワクチン接種優先の医療現場から不安の声っていうね、もうマスコミ、まあ、毎日新聞、 TBS、 アエラ最新聞ですね、それから、はい、週刊新潮っていわゆる新聞雑誌からテレビからですね、続々とこの反ワクチンの記事が登場してきているっていうね、異常な状況になってるっていうね。でこれものすごい医療業界とか医療界のですね、
はい、
人たちから猛反発を受けていて、みんなすごい怒ってですね、
うん、
まあその背景にはね、例の子宮頸がんワクチン、はい、HPV ワクチンですね、
はい、
あれに対してほら2010年代前半ですけども、朝日新聞が副反応が多くてね人が死んでるみたいなキャンペーンをガンガンやった結果、はい、厚生労働省が接種勧奨、要するに接種をお勧めしますとやめてしまって、
そうです、ね、
結果として今日本だけが子宮頸ワクチン死ぬ人が年間何千人もいるっていう状況になってしまってる、はい、その、大変強い反省があるから、
はい、
今回は反ワクチンにならないようにしようってみんな言ってきたのに、言ってたその朝日新聞のアエラがですね、もうまた、はい、まあ、もうそういうことやり始めたっていうね、どうなるんだってみんなすごい怒ってると。で結果的に今アエラはですね、
はい、
見出しを差し替え、
あ
の
なんか見出しがネガティブに見られるとは思わなかったみたいな編集者のツイートがあったりとかして、ね、思わなかったんかいっていう、ね、
思わなかったってそうやって書いてんじゃんって、ワクチンすぐ接種3割って、言ってた見出しをですね、ワクチン接種種類による接種は6割に変えたっていう、だ元のデータはそうなんですよね、結局ね。
お医者さんも打つ、
そうそう、自分よりも先に打ってほしいね、例えば重症者の人とか、
はい、
高齢者の人とかね、いるから、そういう人も優先してって言ってる人が3割ぐらいいるし、自分がいたら接種したら3割なんで、合わせると6割って、まあそうなんですけれども、それをわざわざ当初の見出しはワクチン接種は3割しかいないって見出しにしてたと。で、毎日チームはそのオリコンニュースの記事を削除し、はい、ツイッターも削除。で身長も、
はい、
そのすぐワクチン打ちたくないと医師が言うわけみたいな記事を削除っていうね、さすがに今回はねその世論の反発に
抗、はい、
しきれずに皆さん撤退しつつあるという状況のようなんですよね。でそもそもねこれじゃあなんで、
はい、
マスコミが新聞テレビ雑誌がここまで反ワクチンなのかっていうね、
そうですよね、
これ誰もわからない、不思議でしょうがない。で結構ツイッターとか見てると皆さんおっしゃってるのは、そんな視聴率で稼ぐためならそれでいいのかとか、新聞のためならそれでいいのかって言ってる人は結構いるんだけど、
はい、
まあ、週刊新潮あたりはね 売り上げ伸ばしたいってあるかもしれないんですけど、もともとそういう雑誌ですからね。
まあね、もともとのね、あの伝説の編集者の方、
お前ら人殺しの面が見たくねえのかって言った、言ってフォーカスを創刊した会社ですから、わからなくもないんだけど、じゃあ新聞とね、テレビってね、そこまで金のためかっていうと、もちろん会社全体としては儲けなきゃいけないってあるんだけど、
はい、
僕は毎日新聞出身で、ずっと社会部で事件記者やってた経験から言うと、そこまでね、金のことは考えてないです。一人一人の記者、もしくはデスククラスとかはね、どっちかっていうと彼らが一番中心に置いてるのは、やっぱり社会正義なんですよ。だから今回の問題はね、お金のためとか利益のためとかいう話じゃなくて、歪んだ社会正義の問題なんですよね、明らかにね。じゃあなんでその歪んだ社会正義、反ワクチンに行ってしまうのかって、これね、なかなかね、分析するのは難しいんですけど、僕個人の経験から言うと、日本って昭和の頃ね、だから高度経済成長があった1960年70年代の、時代の精神って何だったかっていうと、ものすごいこう日本って電子立国なんて言葉もあったりとかね、テクノロジー中心で社会がドーンと回していって、ほら、ね、大阪万博1970年、人類の進歩と調和、科学万歳みたいなね、そういう世界でずっと来たわけじゃないですか。でそれはそれで我々の国に豊かさをもたらし、経済大国になったんだけど、なんかね、それに対して批判的な姿勢を持つメディアってのが当時の貴重だったんですよね。
豊かさは物質だけじゃないと。
そうそうそう、だから物質的豊かさを持っててテクノロジーガーンと駆動させる、でそれはちょっと行き過ぎなんじゃないのって批判的精神は結構当時はそれそれとして有効だったんですよ。あまりにも世の中がそういう科学中心、科学万能主義だったからっていうね、でそうなんだけど、これがまあ2000年入るぐらいの頃からどんどん失速してですね、もはや科学って、例えばテクノロジーに関して言うと AI やら何やらはもう全て中国、アメリカに行ってしまって、日本はもう電気、エレクトロニクスは惨憺たる状況になりですね、今やテクノロジー分野で日本が、消費財として生き残らせてるのは自動車だけっていう、ね、まあ、状況なわけですよね。
はい、
でなおかつ日本はなんかテクノロジー嫌いな人が異様に増えてしまった結果ですね、なんか AI も産業界に浸透しない、いろんなものが遅れてしまってると、で、ね、そういう状況になってしまってるから、今こそ我々はもう一回その科学的な、ね、視点を持ち直して、そこのテクノロジーで駆動していくって社会を、ね、作り直さなきゃいけないよねって、ね、言われ続けてるんですね。これ僕なんかあの総務省の、情報通信白書って白書の編集員をもう10年以上やってるんですけど、そこでも、ね、毎年毎年そういう議論があってて、どうも日本人 の、ね、そのテクノロジー嫌いがあまりにも深刻化してるって話っていう状況なのに、
はい、
未だにテクノロジーけしからんって言ってれば、なんとなく済んでしまってるのがメディアなんですよ。
これどうですか、80年代にあの薬害エイズとか、まあ、ある意味のこうテクノロジーの暴走じゃないかというようなところからの議論があった、あの辺のこう成功体験みたいなものが
ありますね。だからね、結局副反応の問題とかそうなんだけど、薬害エイズも、ちょっとでも被害出てればそれは追及しやすいんですよね。だってそっか、今回のコロナって同じじゃないですか、すぐ後手後手だ、政府は何やってなって言うんだけど、後手後手になるのは当たり前だろうって、先手を打ったらじゃあ皆さん褒めるんですかって、じゃあね、去年安倍首相がね、2月か3月の時点で学校休業しますって言ったらみんな怒ってたじゃないですか。
怒ってました
ね。でも結果的にあれが、ね、悪かったかどうか、そう悪い施策ではなかったと思うんですよね。だから結局先手打てないし、リアルタイムでジャストの政策なんか打てるわけないんだから、全て後手後手になる。ただそれを後手後手だって言っとけばなんとなく言った気になっちゃうっていうのが、まあメディアの問題であるっていうね。だから批判しやすいところにどんどんどんどん批判しようとすると、すぐそういう副反応とかね、そういう方向に行ってしまうっていうところが問題なんじゃないのかな。これ根深いですよ、かなり。
本当ですね。以上、おはようニュースネットワークでした。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
続いて教えてニュースキーワードです。国会同意人事案。政府は昨日、衆参両院の議員運営委員会理事会で17機関合わせて56人の国会同意人事案を提示しました。 日本銀行の審議員に野口朝日専修大学教授、預金保険機構理事長に三井秀典東大大学院特任教授を当てます。今国会で同意される見通しです。国会で同意がないと職に就けないという、まあ、政府機関の役職、まあ、特に重要なところというのが多いですが、うん、日銀の、ね、人事が注目されています
。野口朝日さんね、
はい、
リフレ派の、ね、象徴的な人物ですけども、彼が日銀審議員に入った、これ結構の大きなニュースですよね。いや、あのね、なんかここに来てすごい金融政策っていうか、まあ、財政出動のね、
はい、
考え方って世界的に変わりつつあるかなって、ちょうどにこの先週ウォールストリートジャーナルの日本語版読んでたら、
はい、
あのタイトルがなかなか刺激的なんだけど、新型コロナ禍資本主義の修正を促すかっていう記事があって、資本主義の修正、
修正
これ書いてるのはあのウォールストリートジャーナルの市場担当の深夜コラムニストの人なんですけども、その中にね MMT を書いてるんですよね。で MMT を書いて何を書いてるかっていうと、
は
い、現代金融理論ですね、まあ、リフレ派に近いというか、要するに、インフレを起こすまではどんどん財政出動していいっていう、はい、まあ、そういう理論ですけども、
はい、
コロナ禍の状況は政府の関与を増す可能性があると、かつて非主流派の経済学派と見られてた現代金融理論 MMT が、政府による放漫財政の理論的基盤を構築したっていうね、この深刻な経済状況になっている中で、
はい、
この MMT の理論がかなり正確に実行に移されたと。で各国の中央銀行、まあ、日銀みたいなところですけど、中央銀行はインフレを警戒するタカ派から、
はい、
財政支出拡大論者へと変貌し、進んで資本供給を行ったっていうね。だ中央銀行でなんとなくイメージとしては、ね、とにかく、財政をね、はい、均衡させなきゃいけないってことを言ってる人たちに見えるんだけど、各国ともそうじゃなくなってきてると、もう積極的にね資金供給をするっていう方向に進みつつあるんだってことを書いていて、はい、これ日本にこれついていかないと
ね
だから多分もうその経済学がね何が正しいか間違ってるのか僕はそこまで言う権利は何もないですけど、少なくとも、各国のねその中央銀行の考え方っていうのは今回のなんかあのコロナで潮目がこうやって変化しつつあるっていう状況は認識しなきゃいけないし、だからイギリスアメリカとかもね感染者数が日本の100倍ぐらいってすごい状況じゃないですか。それでもねなんかここでワクチンをね早めにもう12月から打ち始めて、でもう財政出動ガンガンやって、お金をばらまけばですね、ひょっとしたらそのコロナ後の経済の回復は向こうの方がずっと早いかもしれないと。で日本はこんだけみんな苦労して自粛だなんだっていうふうにね、なんとか感染を抑えてきて、でだけどワクチンちょっと始まるのはまあ遅めだし、なおかつそこで日銀、もしくは財務省がですね、相変わらず緊縮路線を取り続けるとお金が十分に回らずですね、保証もないまま結果的になんかね、コロナ後に一番後遺症が長引くのは日本っていう悲惨な状況になる可能性がある。これリーマンショックと全く同じですよね。
本当ですよね。
リーマンショックだってアメリカがガンガンに財政出動しまくって、はい、意外に早く景気回復したんだけど、なぜか日本はね、日本だってリーマンショック起きた当初は、日本だけが全然関係ないと言われて、
そうですよね。震源から遠いからね。
そうそう、野村証券がリーマンね、買収したかね、象徴されるように日本にみんな当てにしようって言ってたのに、気がついたら日本だけ一番
本当
悲惨な状況になってですね、もうずっと後遺症に苦しむっていうね、これをなんとか避けてほしいなと。で、ね、やっぱ危機が起きると考え方変わるって、ね、これ結構大事で、そこにね考え方変わるのに潮目に乗っていかなきゃダメですよ。それこそねこのダブルスジャーナルのさっきの記事に書いてなるほどなと思ったのが、例えば、
はい、
その大恐慌ね、1930年代の、
はい、
あれが起きたことで、今までなんか割にこう政府の経済政策っていうのはそんなにこう財政出動しない小さな政府路線だったのが、はい、アメリカのニューディール政策とかでね、
確かに
ガンガンにお金出そうって大きな政府の道を開いたりとか、
あれ修正資本主義って言われましたよね。
そうなんですよね、
ケインジアンので
、あるいはほら70年代にほら石油危機とか起きてスタグフレーション起きたじゃないですか、
まあ、あの不況下のインフレ、
不況下のインフレみたいな、それでも一気に新自由主義に行かなきゃダメだ、経済成長だっていうんで、レーガーのミクスとかサッチャリズムが起きてきたみたいなね。
はい。
だから潮目、そうそう、だから危機が起きると経済学の潮目が変わるんだっていうね。
なるほど。
その認識は、ね、結構重要なんじゃないかなと思います。
では続いてでありますが、ここだけニューススクープアップをお送りいたします。この時間最後のニュースをスクープアップ。 バイデン政権誕生で巨大 IT 企業ガーファはどうなる。アメリカ司法省と FTC 連邦取引委員会は Google、Facebook、Amazon、.com、Apple いわゆる GAFA と呼ばれる巨大 IT 企業を反トラスト法、独占禁止法違反の疑いで調査しています。今月19日のロイター通信の報道によりますと、バイデン政権が反トラスト法に関連した問題を担当するポストを新たに設けることを検討しているということです。まあ、まだ検討段階ですけれども、こういった
コストまでどこまでバイデンがそこに切り込めるかっていうのはね、ものすごいお金ばらまいてますからね、ガーファはね。
ああ、ね、ロビングで。
そうなんですよ。それとね、あとね、その、はい、ガーファは一体誰の味方なのかってことを考えが、まあ、よく言われるのはね、ほら、無料で Facebook とかみんな使ってるけど、その代わりに、はい、プライバシーをね、バンバン利用されてると。だから、まあ、これ、何年前から言われてんだけど、Facebook にとって我々ユーザーはお客さんではなくて、製品である。
製品
あ我々が製品で、それを広告主に売るための材料にされてるだけであるっていう、まあそうなんだけど、でも一方で Facebook や Google を我々使うことで、
はい
ね、スマホで道に迷わなくなったりとか、何年も会ってない友人すぐ連絡取れるようになったりとかね、メリットもあるわけなんですよ。だからそこはね、必ずしもそのプライバシーを奪ってるってことだけで批判続けるのもなんか微妙にそれは違うかなと僕は思っていて、どっちかっていうと過剰に富を蓄積していると、その富が一体誰にもあるのかってことをやっぱ考えなきゃいけない、はい、その意味でね、リーマンショックの前に、まあ、リーマンブラザーズとかね、ゴールドマンサックスみたいないわゆる投資銀行がものすごいお金貯めてたじゃないですか。あれってほら実体経済っていうね、我々が日頃物を作ってそれを売って、我々が買ってね、その GDP が増えるっていう、その実態経済とは違う上積みみたいなところが大量にでかくなってるっていう、
はい、
でそこをね全部ガサッとこう投資銀行が奪っていってたっていう状況に対して、ものすごい批判が大きいですね。結果的にまあ破裂してリーマンショックになったわけなんですけれど、はい、ガーハも同じようにね、ものすごいどっから出てきたのか分かんない金を蓄積してるわけですよ。
はい、
でしかもそれがなんていうのかな、ちゃんと税金として払われてるかっていうと、まあ、例えばヨーロッパなんか有名なんだけど、タックスヘブンがたくさんあるので、リヒテンシュタインとかね、はい、ああいうところをこう経由することで税金あんまり払わないようにしてるとか、あとプラットフォームっていうこの業態自体が、雇用をあんまり生まない、ね、その少数でいいんですよ。だから例えばアップルってたくさん社員がいるけど、大半は実はアップルストアの店舗スタッフで、本社にあるね、そのデザイナーとか、製品開発とか、そういう人はものすごい少ないって言われてるんですよね。だから少人数で大量の、お金を生むだけであって、そのお金がどこに行ってるのかよくわからないっていうね、はい、でそうするとね、この人って会社ガーファ軍が生んでいる金をどうやってで国民国家がきちんと徴収し、税金としてそれを、例えば、ね、格差社会が進む中で貧困層に回すのかっていうところを考えなきゃいけないんだけど、その仕組みがですね、国ごとではもはや追いつかなくなってきて、例えば、ね、アメリカがじゃあ規制を厳しくしたらどうなるかっていうと、結局本社をどっかヨーロッパとかに移すとかね、だと東南アジアに移すとかいうことをしてしまうと、それ以上もう追いかけられないって問題がある。だから経済学者のトマ・ピケティなんかは、はい、国家間でね、
はい、
国際社会で徴税する仕組みを作んない限り、うんうんうん、この格差化の進行を食い止められないってことを、まあ、前から言ってるわけですよね。
国際所得税みたいなものを作るべきだっていうことを言ってますね。
でね、これね、前にセールスフォースっていうアメリカのやっぱこれ大手 IT 企業があって、そこのマーク・ベニオフっていう創業者がですね、トレールブレザーって本を書いて、それ去年ちょうど東洋経済から日本語版が出たん、
はい、
その関係でね、いくつかイベントやったりとか、またインタビュー受けたりとかで記事書いたんですけども、でマーク・ベニオフが言ってて面白いのは、シリコンバレーにね、そのセールスフォースの本社があるんですよ。でその本社の上の方行くと豪華なカフェがあってね、
はい、
みんなこう社員たちが美味しいもの食べたり飲んだりしてるのに、実際下降りて玄関出ると、はい、もうそこら中にね、サンフランシスコもホームレスがいると、でホームレスに全くね、他のガーファの企業が目を向けない、ね、でそれじゃダメだっていうんで、マーク・ベニオフはそのサンフランシスコの市議会に
はい、
交渉してですね、その、税金法人税を増やして、その増やした分をホームレス対策に仕向けましょうっていうね、
はい、
そういうのを提出したら、他のガーファ企業がこぞって反対したと、
ね、潰しにかかった
と。そうなんですよ、
俺たちの利益だと。
ガーファってなんかほら、もともとグーグルなんかもそうなんですけども、はい、なんかエビルにならないみたいなね、邪悪にならないみたいなこと言ったりとか、そのアップルだとほら、もともとはね、そのヒッピーみたいな、
はい、
いわゆるその人間の解放と自由みたいなね、はい、西海岸の理念のところから生まれてきてる企
業であるにもかかわらず、ね、ニューウェーブ的なね、
うん、なぜか今やお金持ちの味方になってしまってて、はい、貧乏には目を向けないよねと、それはもう構造としておかしいんじゃないかってことを、まあ、マーク・ベリンが言ってるわけですよ。でこれってね、まさに今アメリカの民主党とか、
はい、
日本のリベラルが置かれてるとこと同じじゃないかっていうね。本来は貧しい人をちゃんと社会放送しましょうって言ってたはずなのに、気がついたらなんかお金持ち老人のね、交渉の趣味みたいになっちゃってんじゃないのっていうのはずっと批判されてるわけですよね。だからアメリカで例えばバイデンが生まれて、なんかこれでアメリカは元に戻るんだみたいなこと言ってんだけど、
はい、
別にトランプが元凶だったわけじゃなくて、その背景に格差社会の進行ですね、捨てておかれる白人貧困層の問題っていっぱいあったわけで、それを体現して生まれてきたのがトランプ政権だったということを忘れてですね、
はい、
なんかまるでもまたまた元のアメリカに戻ればいい、全て収まるみたいなこと言ってるのは僕おかしいと思うんですよね。
多様なエリートの党みたいになってるんですね。
そうなんですよ。そこには貧しい人誰も入ってないっていう、ね、だからあのバーニー・サンダースが就任式バイデン出てきて、なんかあの
ラフすぎる格好なん
て、
そう
そう、おじいちゃんが近所の銀行に行くみたいな格好してるとか言われてたんだけど
もうダウンだけ羽織ってさみたいな、
そうそうそう、あれはまさにね、周りがエスタブリッシュシメントだらけで高級なスーツ着てる中で、一人その田舎の おっちゃんみたいなね格好して出てた、特に僕はバーニー・サンダースの一つの矜持みたいなのね、
強烈なあれはアンチテーゼなんだ、
そうなんです、感じるんですよ、
まあ、彼だって当然ながら綺麗な格好だってできるはずなんだけど、
お金はあるはずですけどね。だからそのもやはエステレッシュのメントにまた戻っていくアメリカに対して、俺はいつまでもね、その貧しい貧困層の味方をするんだってサンダースがね、僕は突きつけてる感じはすごくしましたよ。
そこについてる若者ってのは非常に多かったはずですよね。
そうなんですよね。だから社会主義を期待してる若者が増えてるみたいな話もあるわけで、だからガーファの問題で考えると、結局そのエスタブリッシュメントの民主党と仲がいいわけで、じゃあそこががっちり手を握ってね、例えばトランプ排除みたいなことを SNS がこぞってやったっていうのは、まさに民主党とガーファの共同勢力なわけですよね。でそれをじゃあバイデンがどこまで排除できるのか、
あ、
もう一回そこでね、その格差問題に立ち向かうのかって、ちょっと僕は疑問だなと思うんですよね。
確かにそれって、まあ、日本じゃ全然報じられてないですけど、うん、もう完全な既得権擁護の行動なわけですよね。
そうなんですよ。
しかも政と、財が組んでと。
そうなんですよね、だからここをね、どうやったら変わるのかって、そもそもそういうね、トランプ亡き後に、別にトランプは良かったと全く思ってないし、僕はトランプは嫌いなんだけど、一方でなんかその貧困白人層みたいなね、はい、忘れされた人たちを味方してくれる人がもはや誰もいなくなってるアメリカっていうのは、一体どうなんだろうなってのはね、思うんですよ。
そっちの方がよりなんか不満のマグマがたまり、
そうなんですよね、
危険な兆候になっていく。
だよりトランプよりもクレバーなですね、なんかファシストみたいなの出てきたら、みんなそっちに走るんじゃないかっていう感じもちょっとしますよね。
そして入り口は再分配政策ですよね。
そうなんですよ。
それってドイツでヒトラーが政権取った時も、最初はインフラ投資をガンガンやって、お前らに仕事を与えるんだって。
そうですよ、アウトバン作って人を雇うぞみたいなね、全く同じなんですよね。だから日本だってね、このコロナの状況どんどん続いて貧困層が増えていきですね、今中間層が没落して、ね、路頭に迷う人が飲食業界の観光業が増えてるわけだから、その中でね、なんか反緊縮をガンとかけて財政出動するぞ、
はい、
給付金毎月10万円出すぞっていう人が現れたら、みんな支持しますよね。でその人が果たして経済政策はそうかもしれないけど、より危険な思想を持ってたらどうなのかってことを考えると、もうちょっとね、我々民主主義社会としてそこに危機感を持たなきゃいけないはずなんですよね。
経済政策本当にこれ重要になってくると思うんですよね。今日のスクープアップ、バイデン政権とガーファの関係、そして経済政策というあたりまでお話しいただきました。今朝は佐々木俊直さんとお送りしてまいりました。佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なぜメディア、特に、まあ、リベラルとされるようなメディアが反ワクチンをやるのかというところ、結構ね、腹落ちしたっていうご意見多かったですね。
歪んだ社会正義ですね。
歪んだ社会正義、横浜緑区根巻さん、38歳男性の方、もう自分ももう少しゆっくり考えるようにしなきゃなと、自戒の気持ちも持ちましたと、
うん、
ね、 確かにちょっとの余裕っていうのは大切なことですね。
そうですね。
というわけでこの時間の相手日本総飯田浩司と
佐々木俊の
新葉一華でした。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュース以外の医療、スポーツ、エンタメなどの情報もぜひチェックしてみてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。